経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神こと藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証スタンダード上場、証券コード5216、倉本製作所代表取締役社長渡辺俊之さんにお越しいただいています。渡辺さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ではありますが、倉本製作所の事業内容のご紹介をお願いいたします。
弊社は、創業50年、上場30年の会社で、東北の方で、液晶関係の加工で精膜事業とガラスの検索研磨事業、いろいろ、やってる、主に半導体加工関係の仕事をしている会社です。
ありがとうございます。また後ほど企業についてじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。お人柄に迫らせていただきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いよろしくお願いいたします。では渡辺さん、生年月日を教えてください。
昭和46年1月29日です。
はい。ご出身はどちらでしょうか。
出身は中国の福建省。
はい。子供の頃はご自身でどのようなお子さんだったと思われますか。
ちょっとした静かなガキ大
将。あ、静かなガキ大将。静かなガキ大将。
そうなんですよね。普通のガキ大将、喧嘩強いけど、あんまり喧嘩しないけど、はい、本をいっぱい読んで、周りのガキを集めて、物語を、なんか、童話言ったりとか、三国志言ったりとか、それでみんな、お、面白そうとか、そういうふうに喋ってた。いや、本を読んでた、みたいな時代でしたね。
はい。ちょっと知的なリーダーのような形ですね。
そうかもわからないです。はい。
中国ご出身ということなんですけれども、はい、日本にはおいくつの時にいらしたのでしょうか。
20歳ですね。
20歳の時、それまでは全く日本語と、
う
ん、
そうですね。
いや、日本にはご縁はなかったのでしょうか。
本当に全然知らなくて、大学まで行ったのに、日本人の血引いてるのは知らなくて、
はい、
うちの母親に言われて、うちの曽祖父が福建出身で、当時日本に来て東大の医学部まで行って、で看護師さんと結婚して、その看護師さんが渡辺さんという方がいらっしゃって、その渡辺さんが90何歳の時に日本に戻ったんで、子孫たちを日本に連れて戻すと、そういうような経緯ありましたと。
あ、そうでしたか。
はい。
で、二十歳の時に日本に来られて、その時はでは日本語等々はいかがだったのでしょうか。
本当に食べ物とかしか覚えてないで、ありがとうございますみたいな、の単語ぐらい。
は
い。
だから、まあ、日本人で言うとサンキューとか、
そうなんですよ。
はい。それが今ではもう、日本語ご堪能でいらっしゃいますけれども、
い
つぐらいから勉強始められたのでしょうか。
本格的に日本語勉強したのは多分 MR の時かもしれない。でも、最初にやっぱり日本に来て、で、ホールしたり、洗い場したりとかして、で、それから日本、大学行くために、受験勉強とかしたんですけども、その正直その間はそれほど日本語上達しなかったような気がします。で、それで会社入ったのも国際本部だったんで、それほど日本語っていうんじゃなくて、で、そうすると、MR とかやるともうどっぷり日本語のニュアンスとか、ね、
お医者さん向けの、
わびさび、
お医者さん向けの営業ですからね。
そうですよね。
製薬会社の。
だからそういう意味では、いつ日本語勉強したんだと言われたら、その時勉強したような気がします。
うん、日本語の微妙なニュアンスであるとか、そのあたりをこう、
そうですよね。そうですよね。
あ、そうでしたか。
はい。
まずはその大学受験のためにお勉強されたというのがスタートなんですね。
そうですね。まあ、私が最初の1年間はアルバイトでこうホールとか洗い場とかしてたんですけども、そうしたらもう1年やっぱり大学行くために受験勉強して、で、受験勉強するときに 何校か大学あったんですけども、うん、その私が行きたい慶応大学は一番科目は多くて、
はい、
だから数学とか もあったりとかいろいろあるから、うん、あの日本語もその中の一環として勉強したっていう感じですね。
だけどテスト日本語ですよね。
まあそうですね、
そうですね、
はいはい、
そうですねと軽くおっしゃっていらっしゃいますけれど、
だけど僕たちが英語の試験を1年間勉強してできるのか、中国語の試験を勉強してできるのか、絶対無理なんで。
それも難しい大学の。
いやいや、私の中でね、
はい、
あの時日本に来た人たちは優秀な人多くて、うん、あの同じ日本語学校行って、私が日本語学校2年間実は行ってたんですよ、はい、1年目はアルバイトしながら日本語学校行ってたんで、うん、そうしたら隣の子が一年間しか日本語を勉強してないのに東工大行きました、そのお姉さんが東京医科歯科行きました、だから中国優秀な人本当優秀ですから一年間ですよ。
やっぱり集中して勉強したらできるもんなん
できるもん
なんです、ね、日本人が日本語で普通に勉強して受験勉強しても今の大学ほとんど受からないですよ。
多分何て言うんですかね、そういう時にもう切羽詰まったら受かんないと死ぬよみたいになると頑張っちゃうというか、
はい、その後慶応大学ご進学された後、社会人のスタートはどちらだったのでしょうか。
武田薬品医薬国際本部でしたね、
はい、この武田を選ばれた理由は何だったのでしょうか。
選んだっていうのは一番行きたかったのは水井物産だったんですけども、はい、で水井物産が落ちたんで、うん、でその後何校か他のところも受かったんですけど、その中一番良かったのは武田薬品で、やっぱり当時の取締役がぜひ将来いろいろやってほしいと、中国に行ってこういうことをやってほしい、ああいうことをやってほしいと言われるとすごい期待されて嬉しくなって行きました。
MR をやられていたのが武田。
そうです、そうです、はい、
武田は何年ほどお勤めだったのでしょうか。
6年半ですね、
はい、ご退職されたきっかけは何だったのでしょうか。
あの卒業、
卒業、
まあきっかけといってもやっぱりそろそろ卒業してもいいかなみたいな、うん、そんな感じでしたんで、
それは
私にとっては大学院みたいな、はい、
次のステップへというお考えが頭にあったんですね。
そうですね、まあ周りにこういう福建出身だとどうしてもやっぱり起業家が多くて、
はい、
なんかやりたいということ で、うんうん、でそうすると後で苦労するよりも先に苦労した方がいいと、体力あるうちにということで、もういきなり、はい、まあいきなりじゃないですけども、本当に MR 辞めてあの本社戻った時にすごい頑張るぞっていうのはすごいワクワクして、でその時に本当に一番覚えてるのは1ヶ月か冷水でもう冷たいお水で、うん、朝シャワー浴びてたっていう、まだなんかガスが引いてなくて、うん、
アパート
工事やったら立ち会わないといけないじゃん、
はい、
立ち会う時間なくて、う
ん
う
ん、
そうしたらもうなんか伸び伸びとしちゃって、うん、でそれでも毎日朝
冷たい水で
浴びて、で朝早く会社行って頑張るぞみたいな、
ガスの開通に立ち会う暇もなくお忙しくされていたということなんですね、
う
ん、
そうですよね。
まあ、水道と電気は勝手につくけど、ガスは回線付き合わないとダメだからですよね。
そうですね。
そうでしたか。武田をご退職された後、何をされたのでしょうか。
一応、自分で事業やろうと思ったんですけども、まあ、実は、もう一つ本心あるのは やめるきっかけというのは、やっぱり親の体が心配で、
はい、
なんかいつか自分が、こう、親がもう危篤だよと言われて、自分が戻ってくるようなシーンが浮かんでて、
うんうん、
そうすると、やっぱり親のこと心配で、先に帰ってきたら、うん、で、父親を、身体検査連れていたら、肺がんだったという、たまたま見つかったんですけども、
はい、
それで、こう、手術させたりとか、いろいろ看病したりとかして、半年ぐらい過ぎて。それからこうじゃあお店やろうと思ってこう、はい、スタートしたんです、
はい、あそういうご経緯もおありでいらしたんですね、
はいはい、
田辺さんは都内のオフィス街を勤めの方なら行ったことはあるであろうという、はいはいはい、セイレンという、
そうですね、
中華料理屋さんという呼び名でよろしいでしょうか。
そうです、セイレン、
はい、セイレン
健康中華、
中華セイレン、はい、青にハスっていう字ですよね。
そうです、そうです、は
い、現在28店舗まで拡大されていらっしゃる、はい、ということですので、はい、最初のスタートのきっかけは、うん、ご両親のことが気がかりでというところだったんですね。
やっぱりセーレやるきっかけというのは、日本に来た時にもう翌日にこう中華街行って洗い場入ったんで、中華料理の裏少しなんとなくフィーリングはあると、
はい、
でそれで最初は日本語学校行って、で父親が あの当時50代でやっぱり体弱くて、で一回工事現場であの脚立から落ちたことあって、
はい、
でそうしたら家族で心配でちょっとお店作って、父親が中で働かせる、
肉体労働じゃなくて、
肉体労働じゃなくて、うん、それが、横浜の星川という場所で、はい、あの徳ちゃんという、
はい、
ね、あの買い得みたいな、はい、誰も徳ちゃんいないのに徳ちゃんというというお店を作って、で父親がそこに行って、で中華街から国産をスカウトして、はい、でそこで1号店最初に、もう日本語学校の時1店舗目作ったんですよ。
あ、もうその日本語学校の時には1店舗目があったんですね。
そうですね。それで大学の時だけで800万か900万ぐらいまたお金貯めてて、で2店舗目また作ったんですね、大学の時に。大学4年生の時に。
なるほど、
はい、
武田が入った時には2店舗あったということですか。
そうですね、でそこをもう一店舗作って、でそうしたら武田で国際本部みたいで、やっぱり海外出張したりすると、はい、ビジネスクラスだったり、あるいはめっちゃいいホテルじゃないですか、ビジネスホテルじゃなくて、そういう、はい、あの高級ホテルを泊まったりして、はいはい、それで戻ってきて、もうまた時給850円みたいなことになって、で、うん、そこであのスタートして、じゃあ最初の父親の看病とかして、で次は2店舗作るみたいな感じだったんですね、うん、
でどこから店をガンガン引
っ張って、そうですね、そこで自己資金はその時また900万で、であの借金7000万ぐらいで、あの2店舗同時オープンした。
もう何人分の人生をお伺いしてるのかなっていう気もしますけれども、
あの周りに、はい、あの私の周りにそういう友達っていうか起業家的な友達、みんな私よりもっと激しくて、もっといろんなことをやってる方がもうめちゃくちゃ多くて、私自身がどちらかというとのんびり屋さんで好きなことをやってるみたいな
そうした中でこのご縁があって蔵元製作所に、
そうですね、
今現在いらっしゃるということなんですけれども、このきっかけからお伺いしてもよろしいでしょうか。
一応自分でこうお店やってた時に、あの投資家もやってたんですよね、
はい、
あの
個人投資家ですよね。
そう、個人投資家もやってたんで、
株式投資
がされた、そうですね、いろんな会社を投資したりとか、そうするとやっぱり企業研究してると同時にいろんな友達できちゃうんですよね、うん、投資家仲間だったり、あの経営者だったり、そうすると昔から仲いい人何人もいて、で蔵元製作所が結構困ってると、
はい、
このまま潰れちゃうと、うん、あの MS ワランドで調達するしかないと、うん、まあご存知のように MS ワランド調達すると絶対株価すごい下がるん で、ね、個人投資家みんな悲鳴上げちゃうと、
うんうん、
ちょっとあなたがこうお金出して、あの経営者にもなって、うん、ここに立て直しみたいにやってくれと、うん、そういうことを言われたんで、じゃ あの人生一回なんで、あのチャレンジしてみようと思って、うんうん、はい、やらせていただくことになりました、
はい、そして現在大改革の中にいるということですので、うん、はい、この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証スタンダード上場、証券コード5216、蔵元製作所代表取締役社長渡辺俊之さんです。
今までの蔵元製作所はその半導体関連、まあ液晶関連という会社のメーカーであったということなんですけど、うん、これ社長就任になったって蔵元製作所の約款を大きく変えられていると。
そうですね、
約款っていうのは基本的に会社が今後やる可能性のあること、これを列挙していると、うん、いうことなんですけど、まあ、そこには半導体製造装置であったり、ペロブスカイト太陽電池、まあ、新たな新製品の製造販売要求書があるということなんですけど、うん、まあ、ちょっと現在言える範囲で、うん、はい、どんなことを考えてるか教えていただいてよろしいでしょうか。
具体的に言っちゃうとインサイダーになっちゃうんで、具体的なことをちょっと正直言えないですが、うんうんうんうん、ただ私のバックグラウンドを考えていただくと、
はい、
何でもやっちゃうっていうのがやっぱバックグラウンドなんで、うんうん、でそうするとじゃあこれから日本の半導体会社は何人を求められるかというと、うん、
はいはい、
結局やっぱり時代の流れで自分たちの強い競争力を持たないと絶対、はい、生き残れないんですよ、
うんうん、
じゃあ強い競争力というのは、うん、やっぱり日本のものづくりに対するこだわりとか、
うん、
そのあとサービス精神とか、うん、そういうのが日本人の、うんうん、いいとこでもあるし、で蔵元製作所が製膜関係の技術とか昔から持ってるし、
うんうん、
だそういう意味では ペロブスカイトのには向いてるということもあって、うん、でもう一つは、うん、私中国語もネイティブだし、うん、世界の中で米中貿易戦争とかもあったり、はいではい、日本も世界で注目されててこの円安の中で日本で作ったら安いと、うん
うん、まあ確かに、
ね、日本でいろいろやると世界に輸出するっていうのも全然あり得ると、うんうん、でそうすると中国の方にやっぱりいい技術があったりとか、うん、アメリカの方にもいい技術があったりとか、うんうん、そうするとどっちと提携してもいいんじゃないかと。
なるほど。
でどっちも仲間じゃないかとパートナー、うんうん、世界地球を村として考えたら敵ではないと、うん、みんなの生活豊かするために企業も嬉しいと株主も嬉しい、うんうん、で従業員も嬉しいとお客さんも嬉しいと考えると、うんうんうん自然にやっぱりいいもので何、うんうん、っていうような答えを出し続けるのは経営だと思うんですよね、うんうん、
なるほどなるほど。あとすでに発表されているっていうことでいうと、うんはいまあ、中国の未上場ながらですね時価総額、まあ、評価額が80兆円とも言われる超巨大企業あるかと思うんですけど、そこが作ったスーパーアプリラーク、うんうんまあ、これの御社代理店となってるっていうのを発表されてるんですけど、ちなみにラークってどんなアプリケーションになるんですか。
これはすごいんですよ。ちょこれがちょうど皆さんの耳に届くような番組なんで、うん、ぜひ心当たりある方はぜひうちのホームページにアクセスしてほしいと。
なるほど。何かというと、ホームページと、
うん、そうです。なんでかというと普通はこういうこれは私と関係ない話じゃ、うん、と思うんじゃないですか、うん。じゃなくてこれは絶対皆さんに関係あるんですよ。な、うんでかというと日本は未だにファックス使ってる。はい、未だにこれをEメールで送るとか。で未だにエクセルとかワードあって会社の戻ってパソコンに向かってこう打ち込んでやるっていうのは未だにやってるんですよ。でもこれは何が弊害かというと世の中全部動いてるんですよ。例えば外にいた時に会議したいと言ったらいや資料がないと、あの会社でこういう技術的な話しようと思ったらいや技術資料が会社に戻ってみないとわからないと。でもラーク使えば全部一本化しちゃうんですよ。会議ももちろんできるし、うん、資料データベースも全部入ってるし携帯で全部見れるし、うん、で会社の稟議書とかも全部できるし、うん、でなんと議事録は AI でまとめちゃう、うんうん、ものすごい進んじゃうんですよね。
会議をやると勝手に、まあ、議事録はできて、うん、しかもこれ言語がいろいろ選べるんですよね、
う
ん、
そうですそうです。だから
僕と例えば社長が、ね、社長が中国語、うん、僕が日本語で喋っても、うん、これ日本語の議事録ができる、
うん、そうです。あ同じように英語もできるんですよね。英語もできる。例えば三カ国の言語がそこで会議やってたら、はい、同時に一種類の言語になる。
なるほど。
全然できるし、うんうん、で言語は100種類対応してるんで、うんうんうん、だからその会社が元々2人からスタートして今12年しか経ってないですけども、はい、今社員が16万人
てて、しかも全世界ですよね。
そう全世界で16万人いるんですけども、バックオフィスは19名しかいない。じゃあ日本の大会社とか、うんうん考えたらどれだけいるねと、うんうん、人事部とか、は
いはい、総務部とか、ね、
もうあれこれなんていうか私たち休む暇もないよというのはなんか誇らしげに言ってること自体恥ずかしい、うんうん、そういうことはもう AI に任せましょうと、うんうん、そういうのがもう DX でやりましょうという時代なんで、うんうん、じゃあなんで皆さんと関係あるかというと、うん、蔵元がたくさん営業マン雇えないんですよ、
はいはい、
雇うと皆さん給料発生するんで、うんうんうん、でも皆さんの前勤めてた会社とか、うん、自分の例えば親友の会社とか、はいはい、自分のお友達の会社、親戚の会社とか、うんうん、その会社は実は500人いるとか300人いるとかなると、うんはいはいはい、ラーク導入すると皆さんに結構いい額のプレゼントをするんですよ、紹介料として。
紹介料、は
い、だから蔵元とぜひ組んでくださいと。
なるほど。
そういうことで皆さんと関係あるよと。で最近若者で、うんうん、中国留学したことある方が、はい、私と組んである2,000〜3,000名いる会社の契約もできそうなんですよ、ね、
上場企業。
そうすると結構額入るんですよね、
うんうん、
すごい額もし成功したら、うん、だからそういう意味で全員チャンスあるんで、うちのホームページに書いてある60歳から70歳の、うんまあ、定年退職した後の方とか、うん、あるいは普通のちょっとシニアの方とか言ってるんですけども、それ以外でも全然大丈夫です。
なるほど。
人脈ある方であれば、
うんうんうん、要は決定権のある方にすぐ連絡がつく人だったら、
そうです、
ラークっていうのいいよって言っていただければ、ただちょっと話聞くよって言っていただければ、御社から説明しに行くということですね。
そうです。 うちの方で説明するよりも、うん、あの渋谷ヒカリエで7フロア借りてるんで、
はい、
そこに来ていただくと、
なるほど、
その大体2時間ぐらいプレゼン聞けば、はい、すごいっていうのはすぐ分かるんで、うんうん、まあ採用する会社はすぐ採用しちゃうんで、
うんうんうん、
あの、ある会社も向こうから、もう、うん、その会社も6万人か7万人ぐらい超有名な会社なんで、
うんうん、
その会社も自ら楽使いたいと。なんでかというと中国の業界で次の第3位の会社比べたら、売上同じぐらいなので、こっちが6万7万人いるんで、向こう1万人ぐらいしかいないと。だから中国にちょっと負けるわけにいかないって言って、ツールを変えようとして、
うんうん
はい、
このだからツールの御社が代理店だから、これが売れれば基本的にはストック型の収益モデルということですよね。
そうですね、うちはあんまり利益のこと考えてないです、うん、私もあの起業してきたんですけども、うん、普段から利益あまり考えてないです、
うん、
好きなことをやって社会に貢献すると自然に利益が残ると思ってます。
あとやはりペロブスカイト太陽電池、これまあ日本で発明されたものということなんですけど、はい、これあのまずはこのペロブスカイト太陽電池ってどんなものなんですか。
簡単に言うと、うんうん、今までの太陽光あの
パネル、
そうパネルは、うん、あの一定の場所しか発電できないんですよ。
はい、硬いですよね。
そう硬いし、はいうんうん、しかもあの例えば昼のちゃんと日が当たるところ、
うんうん、
でもじゃあ暗い時も発電できるとなると、うんうん、ペロブスカイトじゃないとできないんですよ。
これペロブスカイトって曲がる太陽電池と言われて、
うん、そうですよね、
うん、
あの分かりやすく言うと、うん、薄くて曲がると、そうすると軽くて、
うん、
あの実は作るコストもすごい安いんですよ、うんうんうん、そうすると日本みたいに山削ってたくさん太陽光電池あの発電所作れるよとかそういう場所ない、
ないですよ、ね、
国にはすごいいいんですよね。例えばあのビルの壁全部、はいはい、あのペロブスカイトとか、
はい、
あの窓全部ペロブスカイトとか、はい、そうすると本当にベランダ全部ペロブスカイト置くとかね、うん、そうなると将来的にかなりの割合が上がってくる、うん、あのそのペロブスカイトのシェアが上がってくる、
うん、
とても有望なマーケットだと思います。
これをやはり御社は、まあ、過去のその製膜の技術とかこれを考えると、うん、まあ、今後作れる可能性があるという形ですか。
そうです、そうです。
なるほど、はい、であの渡辺社長は何が何でも倉本製作所を変革して、まあ、日本を代表するような企業、まあ、これにされるっていう、
いや私は基本的に大きいことを、うん、あんま言えない、
うん、
あのやること一生懸命やるんですけども、うんうん、将来はこんなになります、素晴らしい会社になりますっていうのは、うんうん、正直とっても恥ずかしくて言えない、
うんうん、
あの逆にそういう目標を掲げるということ自体がすごい恥ずかしいというか、うんうんうん、縛られちゃうから、
うんうん、
あの目標じゃなくてやっぱりコツコツやっぱり社会に貢献する、うん、社員も喜ぶお客さんも喜ぶような仕事を続けると、うんうん、いつの間にかちょっと大きくなったかなみたいな、そのぐらいで十分です、
うんうん、なるほど。そういう、今この政策調査されているのは、うん、まあ、人の力、従業員ということだと思うんですけど、はい、今何人ぐらいおられるんですか。
今うちの中に出向者もいるんで、うん、まあ80数名ですね。
80数名ですか、うん、で昔はもっと多かったんですよね。
最高の時に1500名近くいましたね。
はあ、1500名いた会社が、まあ、80名ぐらいに、まあ、少なくなってしまった、はい、ただここからまた大きくしていくっていうことですよね。
そうですね、そうですね。
そうですよね。これ今後、はい、だからいろんなことをやっていくと、どうしても、人材、人っていうのは重要だと思うんですけど、あの、渡辺社長としては、どんな人に倉本製作所に入ってほしい、こんな人がいいというのは何かありますか。
いやちょっとやっぱり脱日本人で入ってほしいよね、
はい、
やっぱり日本人はやっぱり得意なのは、うん、集団で行動するんですけど実験、うん、自分の意見言わないで、うん、みんなと協調性持って、うんうんうん、でコツコツ、繰り返していくっていうか、うんうんうん、同じことを繰り返していくっていうか、うんうんうん、そういうなんていうか守りの方が強いんですよね、
はいはい、
攻めが弱いんですよ。
なるほどなるほど。
じゃあ切り開いていくイノベーションどうやって起こしていくっていうのはちょっと弱いんですよ、
うんうんうん、
でもあの今の時代でも、うん、日本人であってもいろんな日本人いるんで、うん、あのいろんな人いますんで、うん、だから、まあ、正直何人人とかあんまり関係ないんで、やっぱりこう何ですか、正しいことを正しいと言うと、うん、言えると、
うん、
誰かの顔色を見て言うんじゃなくて、
社長これ言う、
そうそうそう、自分で勇気持ってこうだよと、
うん、
であの前に進むと、
うん、
あの間違ったことを間違ったらごめんなさいと言って、うん、次進むと、
うん、
こういうのがやっぱり大事じゃないかなと思うんですよね。
なるほど。
私 の, あの IR 見ていただくと分かるんですけども、うんうん、あのスケールが多分大きいんですよ、
はい、
いきなり全国で一緒に売ろうという人が2000人集めると、
うん、はい、
それ2000人集めるって不可能でしょって言
うんですけど、まあそうですね、今80人しかいない
よね。そうそうそう、で、うん、だけど、うん、世の中って不可能なんかないんですよ、うん、
はい、
やり続けたら時代の中で急にこうなると、うん、なんか化学反応起きていろんなこと起きるんで、うんうん、だからそうすると前に普通に歩いて進むんじゃなくて、うんうん、ちょっと走るんじゃなくてジャンプ行く可能性もあるんですよね、うんうんうんうん、特に企業買収するときに、うんうんうん、なんかそういうのもいろいろあって、そうするとたくさんの企業集まったりとかすると、うんうん、あるいはたくさん事業集まってくると、うんうんうん、この仕組み良ければたくさん人が来るんですよ、うん、でこの人たちを束ねていく、この人たちの前に先頭立って自分が頑張るっていうような人が欲しい、
うんうん、そっか、今後御社は人を採用して事業をやっていく、これもあるとは思うんですけど、はい、もう一つ M&A っていう形でいろんな会社をグループ化していって参画してもらう、これもあり得るってことですね。
あり得るんですよね。だって普通はこの会社はお金もなくて、うん、人の会社買収するかと思われるんですよね、うん、普通は、うん、だけど不可能はないんですよ、うん、世の中っていうのは、うん、やっぱり奇想天外みたいな考え方持てたら、うん、何でも可能になるし、うん、でものすごいパワーあることが生まれたりするかもしれない、
うんうんうん、なるほど。そうするとここからのクラモン製作所の変革に期待してくれということですか。
そうです、そうです、はい。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
リスナーの皆さんに何か一冊書籍、本をですねお勧めいただきたいんですけど、何かお勧めの本ってありますか。
私が自分が武田家辞めた時に、うん、もう周りにみんな、なんで辞めたのって、
まあ、そう思いますよね。
そう、別に悪いこともしてなくて、
会社
順風満帆だし、うんうん、会社の中では居心地も良かったのに、うん、なのにいきなり自分の退路を断っちゃったみたいな、うんうんうん、そういう状況だったんで、その時に読んだ本が、はい、グローバルダイニングの長谷川社長の、はい、クール&タフという黄色い本ですけどね、
うんうんうん、
あの人も早稲田中退して、うん、ヨーロッパと放浪して帰ってきて、うん、グローバルダイニングのお店やな、ボイムとかそういうのを作ってた方なんで、うんうんうん、まあ生き方としてはあっぱれというか、うんうんうん、そういうのがすごい好きですかね。
なるほど。
はい、ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは蔵元製作所代表取締役社長渡辺俊之さんでした。渡辺さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では、役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署、JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは蔵元製作所代表取締役社長渡辺俊之さんでした。ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。ここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。